時刻は午後9時を回りました。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティの森さやかです。本日178回目となります、森さやかの Life is a Journey。 この番組では毎回さまざまな分野で活躍されている方をお迎えし、人生を振り返っていただきます。前回は株式会社掛け合い代表取締役社長兼 CEO 本田秀樹さんにご出演いただきました。多感な時期、複雑な家庭環境の中で出会った恩師との出会いにより、人の生き方に関わる仕事をしようと決意。組織のマネージャーとメンバーがより良い環境、より良い関係で働くにはどうしたらいいか、複雑で困難な課題をテクノロジーでサポートする独自のソフトウェアを通じて世の中に恩返しをしようと取り組む本田さん、諦めないというメッセージをいただきました。今回も素敵なゲストをお迎えし、お話を伺っていきたいと思います。この番組は e コマースの利上げアップソリューションを世界に展開する株式会社エイジア、企業間レンタル移籍を通じて日本の人材流動化を促進する株式会社ローンディールの提供でお送りします。さあ、それでは本日のゲストをご紹介いたしましょう。勝谷久志さんです。勝谷さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さてですね、勝谷さん、現在どのようなお仕事をされていらっしゃるのか、
ね、現在ですね、
はい、はい、ぜひご紹介をお願いいたします、
は
い、
私の仕事は自分の、まあ、生き方そのものを職業にしてるんですけども、まあ、社会的な側で言うと、まあ、スタートアップって皆さんご存知かもしれませんけども、そういう成長するようなベンチャーですね、そこの社外役員をやったり顧問をしたりとかいうお仕事、あと、まあ、自治体の地域創生の、プロジェクトのメンターをしたりとかいう仕事ですね。それと、まあ、あとは画家をしたりとか、50歳から始めたんですけども、はい、画家をしたり、それと、あと、まあ、あと学びの場を作るので勝谷学院とかですね、
はい、
あと、あの BBT 大学、大前健一さんの大学で客員教授をさせていただいたり、そういう学びの場、あと絵の仕事、はい、まあ、プロジェクトだったり会社と関わるような仕事を、まあ、私と、まあ、夫婦で仕事もしてるんですけど、はい、まあ、大体夫婦と、あの2人でですね、仕事をさせていただいています、
うん、はい、もう本当にさまざまなですね
なんか毎年いろんな肩書きがつくんですけど、
はい、ですよね、私もなんかこういつもご紹介するときに、こう、ね、どういう方ですって、でも勝谷さんの場合どういうふうにご紹介したらいいかなと思ってですね、
自分でもね、あのうまく説明できないんです困っちゃうな、はい
はい、でもそんなですね、はい、あの勝谷さんが歩んでこられた道を、はい、実はあの一冊の本にまとめられてですね、はい、あの出されたのが、まあ、あの初の著書となるですね、はい、人生の目的の見つけ方、
はい、
これはあの角川から
ですね、そうですね、はい、1月24日、はい、あの発売しました。
あのこちらなんかどんなこう思いでですね、こう出されたんでしょうか。
この本は、はい、私の今までのその57年間の57歳なんですけども、はい、あのいろんな経験とですね、まさに洞察が入ってるんですけども、
はい、
まあ、人生の目的っていうのが、まあ、私の言葉で言うと幸せ、なんだな、幸せになるってことなのかなと思って、で幸せってその皆さん一人一人違うので、
はい、
まあ、その見つけ方っていうのも実はないんですけども、うん、なくてそのテーマ作ってるんですけども、はい、でもその見つけ方がないんですが、その羅針盤みたいなのがあって、うん、それが実は自分の感情とか心とつながるっていうことと、うん、あと自分を、まあ、客観視できる、自分っていうものがどういうものに反応したり、どういうことでどういう思考で思考回路になってるかとか、
はい、
まあ、メタ認知って最近言葉ありますけど、そういう自分を知る、見るっていうことと自分の感情とつながる、この2つを合わせて自分とつながるってことなんですけども、自分とつながることを実はこの、まあ、十数年やってきてですね、はい、人生が劇的に変わってですね、想定外の素晴らしい実践だったんで、
はい、
楽しいよっていうのを皆さんに伝えたいっていうのと、あと、まあ、だ皆さんがまあ今まで生きてきて、その人生、自分の人生をね、生きてるっていうことで考えるきっかけになったらいいなと思うし、はい、僕の本を読んで何かを感じていただければ、まあ、幸いだなと思って出しました、
もうこう楽しいっていうのが本当にすごく伝わって
楽しいですし、
あの勝也さんとはですね、うん、もう実は結構もう、
そうなんです、
出会ってからもうどうでしょうね、もう10年以上は間違いなく、ね、
変わらず美しいん
で、会うたびにいつも、ね、元気を本当にいただいて、そんなですね勝也さんが、うん、なぜですね、うん、あのこうまあ、今こう至るのか、はい、あのぜひ伺っていきたいと思うんですが、
はいは
い、分かりました。もともとですね、うん、勝也さん、あの子供の頃って、うん、なんか自分がこうなりたいなっていう、こう姿ってなんかあったんですか？
そうですね、はい、ちょっと今思い出すと、あのテレビが全盛の時代だったので、うん、はい、テレビの中あの中でこう歌歌ったりとか、ステージに立ってる、ああいうのがなんか、なりたいなっていうのはちょっとありましたね。今は全くないんですけど、なんか昔そういうの憧れて、はい、あ、みんなにね注目されたいみたいな、
はい、
ありました、
うん、じゃあちょっとそういうことを思いながらですね、
うん、そうですね、まあ、ちょっと今ない、あんまりないんですけどでもあるかな、分かんないけど、
う
ん、
こう大学時代っていうのはなんかどんなことにこう興味や関心っていうのを、
大学の時はそうですね、
はい、
高校ぐらいからなんか数学がすごく好きになったんで、うん、数学の学者になろうと思って数学科に入ったんですけども、でもあまりにも難しすぎて大学の授業がもう数ヶ月でドロップアウトしてダメだなと思って、ダンスをなんか急にやりたくなってきて、そのジャズダンスとかブレイクダンスとか、でそういうのをやるそのサークルに入ってですね、やってました。でその間またちょっとギターがすごい好きだったんで、スペインにちょっとあのホームステイしたりとかして、スペイン その音楽フラメンコとかそういうのもちょっと興味持ってやってた感じ、音楽とかをダンス、そういうのをなんか、まあ、勉強はほとんどやってないんですけどそういうのは好きだったですね。
へえ、そうですか、はい、音楽ダンス好きだったんですね、
はい、だからそこにもつながってるんでしょう、ね、舞台に上がってこう踊るとか、
そうかそうですね、
目立ちたがり屋なんだ多分
へえ、でこう社会人とですね、はい、まあ、なり、うん、こうスタートを切られたのが、まあ、IBM、
そうですね、
ということなんですね、
はい、日本 IBM、
日本 IBM、はい、うん、ここにはこうどんな思いでですね、こう入られたんでしょうか、うん、
あ、それは本当にやっぱ目立ちたがり屋っていうのがあってですね、うん、はい、まあかっこいいなと、うん、外資系で、と思うのと、あと、はい、まあ、単純にですね、まあ、給料も高そうだなと思うのがあったんですね、はい、であともっと言うとですね、はい、本当はですね今叶えてちゃってるんですけども、はい、好きなことをやって好きな人と仕事をしたいなと、でもそんなことできないだろうなって言って、はい、その就活の波に、まあ、飲まれて、はい、まあその中でじゃあ幸せなものって言ったら、まあ、お金も入って、
うん、
地位がなんかかっこよさそうな女の子にモテそうな、でああいう気持ちで多分僕は入ったんじゃないかなと思います。本当の気持ちは多分押し殺して、そんな無理だなと思って、だと思います、はい、
日本 IBM では、はい、実際どういうなこうお仕事というのをされて、
はい、入った時は営業をしてました。でそれが終わった後マーケティングの仕事をさせていただいたりして、で、まあ、僕の人生の転機が37歳の時にですね、はい、スタートアップの会社とその業務提携をしたりとか、はい、M&A をするようなそのチームに、はい、IBM ベンチャーキャピタルグループというチームなんですけど、そこに、はい、を任されて、そこから僕の人生がちょっとずつ変わってできたんですけども、はい、やっぱ、うん、はい、
じゃあこの37歳で出会ったです ね、 ですね、このスタートアップというのが、まあ、一つのこう、ね、きっかけになるというところ、
大きいきっかけだと思います、
はい、さてここでゲストの方の意外な一面を探ることを目的にこんな質問をさせていただきます。今勝也さんが興味関心を持っていることを教えてください。
今はまあ、この人生の目的の見つけ方っていう本を出してですね、はい、ちょっと今コロナの影響でストップしてるんで、延期してるんですけども、日本各地に行ってですね、この本でなんか分かち合ったりするようなこう出版のイベントを、はい、夫婦でやる、で夫婦のトークでやろうと思って、はい、今楽しみにしてしてます。それが一番興味があるかな、
うん、なんか確か岡山で最初の
ました、はい、
そうですよね、スタート切られ
ましたよね、はい、盛り上がりました。でずっと6カ所やってきたんですけど、コロナの影響があるんでちょっとやめです、まあ、ずっと私が中心になったんですけど、これ夫婦でやったら面白いなと思って、はい、で私のメンターが実はうちの奥さんなので、
はい、へー、
その で今までの会も、あの各地でやった時もですね、僕は話したんですが、はい、答えられないことも多くて、それでうちの、まあ、パートナーって奥さん、ゆうこさんが喋って、はい、そっちの方がなんか盛り上がって夫婦でやろうかみたいなのが今夫婦で盛り上がってます
うん、はい、これからですね、はい、楽しみですね、はい、さあそれではここで一曲お届けしたいと思います。サンボマスターでできっこないをやらなくちゃ。さあ後半も引き続き勝谷久志さんにお話を伺っていきたいと思います。さて前半は、まあ、最初のキャリアで、あります、まあ、日本 IBM にご入社をされですね、そしてまあ営業マーケティングなどですねお仕事をされてきたというところまでお話をしていただきました。で、まあ、37歳でですね、まあ、このスタートアップとの出会いがあったということなんですが、あのその前ですね、いわゆるこう、まあ、大きな本当にこう組織の中でこう仕事をする中で、はい、勝谷さんはこうそれまでっていうのはなんかどんなところにこうモチベーションを置いてですね、はい、仕事ってされてたんでしょうか。
ですね、僕は当初はやっぱ出世コースを目指してたんですけども、はい、30歳ぐらいの時に確か上司を大喧嘩して、バッテン食らってもう会社ではもう、まあ、出世コースが落ちてもうふてくされてたんです。でもそうは言いながらも会社の評価悪い評価欲しくないから、まあ年どころこうに決めてこうやって仕事をやろうみたいな、ちょっと、はい、本当にダメな会社になったんですね。で本当にだからなんかモチベーションっていうよりはもう仕方なく働いてた感じですね。だけどそう思いたくないからなんか外側では頑張ってるように見せてたりとかして笑顔でやってたんですけども、その本当にちょっとダメ会社員かな、ダメな、うん、そうだね、そんな感じだったですね。
でもそういう中でこのスタートアップとのこう出会いとなるこのきっかけっていうのは一体何だったんでしょうか。
う
ん、はい、
そうです、そのスタートアップと業務提供したりアライアンスをするようなその部署に、はい、移動になってですね、人事異動で変わってそこでなんか責任者をやらせていただくことによって、はい、その僕よりも10歳ぐらい離れてるような当時37歳だったんですけども、はい、まあ、起業家の人たちが、はい、まあね、当時楽天とかいろんな会社が出てきた中で、いろんな人と出会ってですね、その社長さんが若いにもかかすごい目がキラキラしたり、なんか資金調達10億しましたとかですね、なんか楽しそうなんですよ。それでその目の輝きが、はい、当時にいた会社のやっぱ社長とか、役員よりも輝いてたんですよね。でなんかそれは当たり前だと思うんです。自分でやりたいことやってるし、役割でやってるものとは違うので、なのでそこがすごく衝撃で、僕は会社の中のでどういう風な立ち振る舞いをしてどういう風な位置を作っていこうかってしか考えてなかったので、はい、なんだこの外にいっぱいすごいいい世界があるんじゃないかみたいなのがあって、はい、もう目から鱗って同時に、はい、だんだんもう興奮して刺激をもらって、あ、楽しいし、はい、たりしてもうほぼ毎日でそういう社長さんと会ってたりとか、投資家と会ったりとかして、でも会ってるうちは楽しいんですけど、はい、会わないで一人いるときはすごく寂しくなって、違和感を感じて、僕の人生これでいいのかなって初めて自分の心と対話するようになったんです。それまではなんか自分の何か外側のきらびやかなものを追っかけてたんですけども、はい、外側から内側に変わっていったんですね、そのスタートアップの出会いで、いうところが大きい変わり目だったような気がします。
あ、はい、自分に対してこう問いかけて、
そうですね、きついですね。10年、あ、6年ぐらい結構辛かったですね、はい、会がないからこれって、はい、社長にも僕なんかなれないと思ってるし、それこそその向いてもないし出来っこないよなみたいなのがあって、でも今の状態も嫌だなみたいな、会社員でこう、なんかね、もう将来関連会社の部長止まりかみたいなね、そういうの考えるとなんか辛くなっちゃうし、でもそういうのごまかしてちょっとまあ余暇で旅行行ったりとかしちゃったりとかして、それごまかしもだんだん聞きできなくなってきて、でそういう中で自分がやりたいことっていうのがちょっとそのね、情熱が浮かんできたんです。それは自分が人と人をつなげることがすごく大好きだったんです。でこれで何の価値もないものだし、みんなもできるものだなと思ってたんですけど、それである仲間と会社員と 公務員の仲間とですね当時、はい、2006年かな、うん、はい、作ったそのコミュニティがですね、スタートアップを中心としたそのいろんなその大企業だったりとか、はい、あの公務員とかいろんな人が入るような、うん、まあ、僕らが好きだな、いいな、この人っていう人だけをだけしか入らない完全招待制のコミュニティを作ったんですね、はい、でそれが僕の中でちょっと自信になって、で会社との仕事とは全く違うんですけども、はい、そこで皆さんから勝也さんのおかげで、あのおかげで資金調達できましたとか、うん、会社が生まれましたとか、うん、褒められたんですね、
はい、
で褒められて、でもそんな誰でもできるんだよって言ったんですけど、いやそのできないと、その面倒くさいし、はい、僕なんかやっぱりその人予約そのシャイだから、はい、そんなできないですよ、勝也さんしかできないですって言われた時に、すごい腹落ちして、これ僕の才能だなと思って、そこから人生がね、あの自分の情熱とつながってからまた変わってきて、いろんなお仕事いただくようになってきて、兼業もさせていただいたり、その経産省のプロジェクトだったりとか、会社も OK もらったりとかして、あとブログをやりませんかってシーネットってメディアから言われて、そこでそのブロガーになってアルファブロガーの会にもなんか参加させていただいたりとか、当時の中でだんだんその業界で、まあ今は全然有名じゃないんですけど、有名になってきちゃったんですよ。その何でも有名になることを目指してたわけじゃないんですけども、でサンサンっていうその会社、今上場、一部上場企業か、あのマザーズ でそこの会社もそのコミュニティが生まれたり、うん、そこの会社の人たちは結構みんな、ほぼみんな上場してて、
へ、
なんかそういうの最初から目指してるわけでもないんですけど、はい、単純に僕がいいなと思う人をつなげていったら、そうなって自分もなんか幸せになってきて、あ、自分の、あ、いてもいい場所っていうのはここなんだみたいな、
はい、
会社よりもここなんだみたいなね、はい、いうのをなんか味わったのはありますね、なんかね、会社に出て。
でも私も勝也さんと出会ったのは多分このビジャービートプロジェクトの頃、ね、
その中で、あの若手の投資家の方を、こうベンチャーキャプテンさんにすごく、あの助けられたので、なんか返せるものがないかなと思って、当時森さんとかめっちゃ若、今も若いですけど、もう若い人たちね、優秀な人たちで、なんか勉強会やらせていただきましたね、
う
ん、はい、なんかおせっかいだったかもしれないですけど、
いやいや、でもあの時出会った方というのは実は今でもずっとつながって、はい、いるので、
僕もよく話してます。
でもなんか当時、はい、やっぱりそうやってこう自分のこう、まあ、やりたいことっていうものをこうやる中で、うん、当時自分のそのキャリア、これからのキャリアっていうのはどんなふうにこう考えられていたんでしょうか。うん、
その時は全くないですね、考えてなかったですね。 でもなんか考えなきゃいけないなと思ってたんだけど、完全に考えてなかったですね。で、まあ、ある意味自分の中でダメだと、そこはもう諦めてたんですね。勝ち負けの、勝ち組負け組の世界にずっと中2から、あの受験から入って、会社 その社内競争含めて、はい、で僕はその何も資格も持ってないし、 MBA も取れてないし、何にもないじゃないですか、武器が。でその武器っていうのが、はい、まあ、もう持ってないと、僕は自己否定の人間だったから、なんかその武器を持てば上がるんだけど、その武器もすらも持ってなかったので、キャリアって言葉はすごく、はい、僕にとって当時と敏感で、嫌だなみたいなって逃げてたかもしれない、そういうの向き合ってなかったなっていうのはありますね、多分。
あ、そういった中でですね、こう次にこう訪れたこう転機っていうのは、
そうですね、これが結構人生の中で大きくて、はい、まあ、ここ あのはね、ラジオを聞いてくださる、まさにそういう人もいるのかもしれないですけど、僕は、ね、リストラにあったんですね。で、あ、まあ、外資系だからすごいですね、やっぱりそのある上長が変わってですね、その人に呼ばれて、はい、1週間以内で決めてくれって言われて、で当時僕はお金が本当なくて、離婚、別居して離婚してですね、まあ、子供もいて、はい、僕が住んでないところに家のローンもたくさんあってですね、でなんとかワンルームマンションで生きていけたっていう、戸越銀座のあってですね、でそういう状況で、あと貯金も数ヶ月しかないと、で退職金入るんですけども、はい、僕の住んでないところに家のローンに全部使って、はい、で48歳ですね、でそこで、まあ、スタートアップの人、社長さんと出会いすぎちゃってですね、自分と向き合いすぎちゃって、はい、なんかやりたい職業ってのが、ね、ないなっていうことで気づいちゃったんですよ。 で僕その時にやっぱ本当に死にたくなっちゃって、どうしたらいいかなって八方塞がりなって、悩んでて、まあ、いろんな出会いがあったり、当時昔の上長に誘われて、はい、アメリカお金もなかったんですけど、アメリカでその上長の2回目の結婚式があるんで来ないかって言われて、はい、そのアメリカのフェニックスっていうところに行って、その近くのセドナっていうところも、はい、1週間ぐらい休んで、お金もなかったんですけど、太陽がさんさんと輝く中、毎日本当死にたい思いだったんですけど、で帰る2日目ぐらいにベルロックっていう山に登ったらですね、はい、大地からエネルギーがガーッと上がってきて、根拠のない地震っていうのを今まではたくさん経験したんですけども、その数十倍すごいものが出て、その勢いで帰ってもう綺麗にやめて新しい人生を歩んだ。でその時もやっぱり、まあでも何するかもなかったので、転職先はおかげさまであったんですけども、どれも焼きたくなかったので、ある時その僕の友人の佐藤さんというステンリーホールディングスの社長をやってるんですけども、彼のなんか勧めで、和也さん仕事作ったらいいんだよと、それは人と人をつなげるのが得意だから、プロフェッショナルコネクターっていう職業を作ったらいいんだと、で僕その名前に惹かれちゃってですね、それ面白いって言うんで、その名前をで個人事業主を始めた。で1ヶ月1年ぐらい結構苦労したんですけど、収入、まあなんとか食べてくるんだったんですけど、そのプロフェッショナルコネクターっていうものを、では何をするものかっていうのを言葉化をずっと1年ぐらいかけて考えてたものが浮かんで出てきて、それを発信するようになってきて、収入っていうかいろんなお仕事がいっぱい来るようになって、会社員時代をはるかに越すような収入にもなったりとか、いろんな、まあそれよりも何よりも大好きな人としか仕事しないでこう食べていく仕組みができてきたんですね、でその後にまたちょっと画家をやるとかですね、いろんな展開が待ってるんですけども、まあ大学の先生とかいろんな、もうだから自分のやりたいことを、っていうか自分の心に従って、羅針盤にして、それは何も保証もないんですけども、でもそこを信じて生きていくと、何でしょう、想定外の人生になるっていうのは僕の中では確信があって、皆さん一人一人にそれは絶対与えられてるものかなと思ってるんですね。でそれやるかやらないか本人の自由だと思うんですけども、で僕はそういうことをやって、まあ、自分の心とつながったり自分を見れたりとかして、あ、すごい観念があってね、絵なんか描けないと思ってたんですよ僕、色弱で色がよく見えないし、もう怖かったんですよ、絵を描くの。でも友達がうまいって言ってくれて、その一言で、描いてもいいんだって許されて、それをフェイスブックに上げたら描いたいって人がたくさんあって、アメリカの知らない人も買ってくださったりとか、いろんな大きいところで個展をさせていただいたりとかして、絵だけでも食べていけるいう風な状態にもなったんですね。でこれも本当に自分の心に従う、心に従うって生きるっていうのが、すごく今の時代っていうのは僕はどんな人にも与えられてるチャンスなんじゃないかなと思ってます。
さあこの番組ではゲストの皆さんに必ずお聞きしている質問があります。勝也さんにもお伺いさせていただきます。これから自分の夢を実現しようと考えている方々へ背中を押すメッセージをお願いいたします。
そうですね、やっぱりなんか自分の予感とか感覚とかそういうものをちょっと大切にするといいかなと。やっぱりついつい世の中の外側のものに何か答えを探しがちなんですけども、答えって意外とね自分の心の中にあって、まあ、それが目に見えないから難しいんですけども、それは自分とつながることによって、自分とつながるというのは自分の感情ですね、違和感があるなと思ったりとか、これなんかワクワクするなとか、でそういうもの、あとはその自分というものは何に反応したり、どういうふうなフィルターで世の中を見てるのかっていうのを客観視できるようになる、これは自分とつながることなんですけども、それをですねやっていくとですね、人生は人によって違うんですけども、劇的に、ね、変化していきます、短期間に変化する人もいるし、僕みたいに、10年ぐらいかかる人もいるし、でもね人生が全然楽しいですそちらの方が、で何かに左右されなくていいですね。
さあということでですね、非常にエネルギーあふれるですねもう本当にメッセージありがとうございました、もう本当にあっという間の30分ではありますが、はい、本日は改めましてですね、勝也久さんにご登場いただきました。勝也さんありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそれでは最後にもう一曲お届けしましょう。サム・ヘンショーでチャーチ。 森さやかの Life is a Journey いかがでしたでしょうか。スタートアップ業界で知らない人はいないほど活躍され、人と人とをつなげ多くの人を助け慕われてきた勝也さん。最初の出会いから十数年、改めて向き合い対話をすることで、いつも明るく笑顔で接してくれるその裏で、突然のリストラやご家庭の事情など様々な葛藤があったのだと知りました。何者にもとらわれないありのまま、あるがままの本当の自分の姿、ラジオを通して、またこの一冊の本を通して、自分の人生を生きるとはどういうことか、それを勝也さんに教えていただいたような気がします。次回はどんな素敵なゲストの方が来てくださるでしょうか。来週もまたこの時間にお会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。